とさん、なんか最近あったかくなってきて、
はい、
よく見ると家の外の海がもうだいぶ氷溶けてて、
うん、もう日本は桜咲いてますかね。あ、花粉怖。花粉なんですかね。
2月末日本行った時さ、
うんうん、
もう1日目全然大丈夫だったの、
うんうん、
で大丈夫かなと思って、
うん、
普通にしてたら、うん、もう2日目以降目が痒くなって、
うん、
であれ目とかさ鼻ってただれてきて、うん、鼻水だって出るじゃん、
うん、
だから急にノルウェー帰ってもさ、
うん、
その花粉がないからといってすぐ楽になるかというとそうじゃなくて、
うん、
もう一旦ただれて痒くなったのって、
うん、
やっぱ治るのに時間かかるからさ、
うん、あ、そうだよね。なんか帰ってきた時すごい目がパンパンになってたから大丈夫かなと思って、
ね、いろいろパンパンになってた、
ね、私ノルウェーで花粉、日本すごいんだけどさ、
うんうんうん、
ノルウェーでは花粉にならないからすごいありがたいなって思ってますけどね、
うん、だからヨーグルト食べましょうってみんな言ってますよ、
うん、私食べてるしね今ね。だからなのかな、うん、朝食べてんじゃん。
朝食べてるけどね、
うん、私出してん
じゃ
ん。
全然ダメだったよ。
あ、ほ
ん
と、
うん、
まあもうよっぽどだよね、
う
ん、
もうね、
山崎さんもう長いっしょ花粉歴。
花粉歴長い、
うん、
ヨーグルト効きましたとか、やっぱ乳酸菌ですとか、
うん、
納豆効きましたとかいうのって、
うん、
信じない。
あ、だから多分、うん、初期症状でそれを食べてる人はいいんじゃないの、
うん、まあそれか、まあ、まあ、あの人によるんだと思うけどね、まあ、個人差があるんだと思うけど、ね、
そうだよね。え、まあ、40年ぐらい花粉ですよね、
うん、40年ぐらい花粉。え、そんなことないよ。
結構長いですよね。
大学受験の時に初めて花粉症になったから、
うん
うん、18歳から30年弱ぐらい。
僕、あ、長いね。僕はタイ、うんうん、カンボジアから帰ってきてからだから10年ぐらいなんですけど、
うんうん、
まあ、しんどい。でもまあ今は全然大丈夫だから、まあ、このまま行きたい。
全然伊藤さん花粉症に見えないもん
ね。
うん、僕の方が全然ひどい。
全然ひどいよね、
うん、
比べたら全然ひどい人だなって思ったもん。僕の花粉なんてもう甘いなって思ったもん。
あの時甘い、
うん、あそこまでパンパンならないからね、
うん、もうすぐもう外も出たくなくなるもんね。
知ってる、
うんうんうん、
まあ、気をつけましょうって言って、はい、気をつけれるもんじゃないからね。
怖いわ日本。
皆さんどうですかねっていうのだけ、ね、教えてください、
は
い、
ね、気をつけてください。
はい、
はい、
おじさん二人ノルウェーとせい生活。
はい、このポッドキャストはノルウェー在住の40代ゲイカップルのおじさん二人がたわいもないノルウェー生活の記録として思ったことを気分で話すチャンネルです。またこのチャンネルは LGBTQ の内容を含みますのでご容赦くださいということでやっております。おじさん二人のノルウェー同棲生活の山 P です。
伊藤です。
はい、ということで伊藤さん。はい、
ええ、
ちょっとまだご紹介しきれていないお便りがあります。
そんなにないでしょう、お便り。言っても。ください皆さんっていう
ところなんですけど、ありがとうございます
本当
に。あのまだまだお便りお持ちしてます
ので。あるんですね。でも、
はい、よろしくお願いします、 ということで、
はい、
はい、おかえりなさいませです。
はい、
プップピドゥさんからお便り頂戴しました。
プップピドゥさんいつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。
はい、
ヤマピーさん、伊藤さん、こんにちは。
こんにちは。
プップピドゥです。またまた読んでいただきありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、はい、お二人が話したいことが他にもあるようですし、あるでしょうし、その流れを壊してしまうのも嫌なので少しだけ言っておきたいなと思ったことは、伊藤さんの孤独への恐怖についての発言にすごく共感できたということ。ああ同じだなと思いました。それと山 P さんもすごく行間を読んでいただけるというか、書いてない裏のこともしっかり考えたり してくれてとてもありがたかったです。実は最初のメールはお二人が結婚されていることを知らずに送ってしまったので、しまったやってもうたと思ってました。また何か考えたことがあったら投稿しますが、もう少しライトなテーマの方がいいですかね。引き続き更新楽しみにしておりますのでよろしくお願いしますということです。
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
もうまずですね、お二人が話したいことが他にもあるでしょうしって書いてあるんですけど、私、はい、プップピドゥさん の手紙が読むものないです。
読まなくてもいいな。話したいこと、
話したいこと、間違えちゃった。話したいことないです。
はい、
はい、本当にありがとうございます。
プップピドゥさんのお便りだけを話したいと、
はい、
今後一生
一生一生待ってますとか言って、
毎日もらわないとね。
怒られちゃう、逆に怒られちゃう。
本当にでもすごいね、やっぱ伊藤さんと同じく孤独への恐怖についての発言にすごく共感できたということで、
怖いですよねそれは。まあそう、プペッテプペッテさんも同じように書かれてましたしね、
うんうんうん、
そうですね、これは、うん、まあ、何とも言えない恐怖ですよね。ゲイで生まれちゃうとねっていうのありますよね、うんうんうんうん、
なんとなくそうね、ゲイで生まれたら、
うん、
一度はもうひょっとしたら若い世代だと結婚してみたいなことも考えてるのかもしれないけど、
うん、
僕らの世代そういったこともノーアイデアっていうか、もう眼中にない話だったから、うん
ね、
まあ最後一人で生きていかなきゃいけないんだろうなっていうふうに、うん、それは
ね、まあ、代々言われてたしね、
うん、
のんきの人でもそうだけどね、
まあ、それが嫌なら仮面でずっと結婚生活を送るのかっていう、
うん、
なんとなく二者択一な将来像を僕も想像してたので、
うん、あ、そうなんですね、
うん
うん、
でも伊藤さんは早々にその一人が怖いから、
うん、
あの結婚をして仮面ゲイで生きていくっていう選択肢を持たなかったことがすごいなと思う、
まあ、その発想がなかったからね、あ、うん、なんかこういうふうにすればうまく生きていけるのかなっていうふ
う
に思えばよかったんだろうけど、
うんう
んうん、そんなことも考えてなかったかな。もう本当にただ単に早く、うん、あの寿命を終わらせたいなの方が強かったような気がする、うんうんうん、の方が人のためになるんじゃないかな、むしろって思って、うんうんうん、
間違いないね。
ねえ、孤独でそうそうそうそう、なんか仮面で生きていくことが悪いわけじゃないのよ。それは、うんうんうん、そういう選択もする人もいるだろうし、子育てもできて何でもできる人もいるだろうし、
うん、
対応できる人もいるだろうけど、僕はもうそういうのはもう向いてなかったというか、もう本当発想がなかったからどうにもならなかったなと思うけどね。
そうね、
うん、
やっぱさ、なんか僕だってそのお見合い結婚から恋愛結婚に移行する過渡期っていうか、まあお見合いがだいぶなくなって恋愛結婚がスタンダードになる時期じゃない。
わかんない、そうなの、
うん、と思う。お見合いもまああるにはあるんだろうけど、
あるだろうね、
うん、でもお見合いってさ、
うん、
なんとなく好き嫌いではなくて、
うん、
もうなんとなく仕組まれて結婚していくっていう感じ方からすると、
うん、
まあ、ゲイであろうが、
うん、
それはしやすかったのかもって思うんだよね。
あとアプリが今あるからさ、
うん、
何でも出会いがあるからさ、
うんうん、
あと何度でも調べれるからね。
でもさ、今って結婚するためには愛し合わなきゃいけないって思うじゃん、うん、
え、結婚するためには愛し合わないといけないじゃない人もいるでしょ。
でしょ、
うん、
でも今のスタンダードはなんとなく、うん、恋愛するのが基本じゃなくてない？
あ、結婚の前に恋愛ってことね。
そうそうそう、
結婚、あ、うん、いろんな人がいるからいいんじゃないのかな、それも、
うんうんうん、
あ、まあまあそういうのが一般なような気がするねって言った方が話しやすいよね、
うんうんうん、そうそうそう、だからなんかゲイからすると、
うん、
結婚恋愛はちょっと難しいじゃん、
ん、
女性に対して。
あ、そうね、僕はちょっと無理だからね、
うんうんうん、でも孤独になりたくないから結婚して家族は欲しいし、
うん、
家族になってしまえば、まあ、別になんか生きていけるだろうなっていうか、
うん、
まあ、うまくやっていけるかな、まあ、ひょっとしたら、まあ、浮気とかするかもしれないけど、
う
んうん、
そういう人を悲しましてよくはダメなんじゃない。なんかよくあるのが、
うん、
あの多分ヤマピーさんとかモチさん、モチリンダさんも言ってましたけど、
うんうんうん、
多分結婚とか違ったかな、好きになっていくんじゃないかなみたいな、
うんうんうんうん、
人と付き合うことによって女性であろうと男性であろうとどんどん好きになっていく、性的欲求が出てくるんじゃないかみたいな、
うん、
っていうのなのかなって思ってたのよ。だから仮面っていう風で付き合おうっていうよりも、うんうんうん、多分自分が変わるから結婚する、
うん、
好きになるっていうような感じなのかなと思って、
まあ、家族として愛せるようにはなる気がするけどね。
でそこで多分子供が作るっていうところで、うんうんうん、またそこに対する愛情っていう別の愛情のベクトルができてくるから、
うん、
好きっていうのが形になるんじゃないのかなって思うんだけど、うんうんうん、わかんない、その私はそんな感覚はないから、好きに対する感覚はないから、
うん、
全くわかんないんですけれど、うんうん、うまく言えないけど、そう
なあ、まあね、
うん、
そこはどうなんだろう、僕もちょっとうまく言えないんだけど、
うん、
だからあの僕の感覚からすると、
うん、
その逆に恋愛してから結婚しなきゃいけないから、
うん、
すごく恋愛を上手にできる、女性とできるかっていうところは不満、不安だし、
うん、
で
できるんじゃないの、それは。
それでさ、
うん、
でも
恋愛って何なのじゃあ逆に。
好きっていう感覚でしょ。
だからそれって、うんうんうん、僕は分かんないな、うん、それそので
母親とか父親両親に対する好きっていう感覚は似たような感覚は女性に対して思えるかもしれないけど、
うん、
性的ななんかこう魅力を感じて、うん、それをなんか好きになるっていう感じにはならないかな。
性的なものはもう切り離していいんじゃないの。切り離した上で好きっていうのはできるんじゃないの、うんうん、
人としてね、
人として好きになっていくっていう風になって、
うんうん、
でそのうち性的なものが芽生えるかもしれないっていうところだけ置いといて、
うん、
好きって思えれば、
うん、
僕はなんかなんだろうな、その人を愛したりとかっていうのは多分あんま得意じゃないっていうか、あんま感覚としてそういうのはないのね、
うんうんうん、
でただちょっと好きとは違うんだけれど、うん、自分を信じ込ませることは結構最近思ったことに得意だなって思ったのよ、
うんうんうんうん、
だからなんかこの人好きだこの人好きだこの人好きだって思えばどんどん好きになるような感覚とか生まれたりとかするし、うんうんうん、なんだろうな、だから基本的に人を嫌いになるようにはならなくなったのよ。それは、うんうん、なんかたとえ嫌なことされた嫌だなって思う瞬間あるし、嫌いだなって思う瞬間あるんだけど、うん、好きだっていうのとかそこまで気にしないっていうような考え方を自分の頭に送り続けることによって、結構なんかなんだろう、宗教でもなんでもないんだけど、うん、結構ちょろい人間だから、ま
あ、自分で自分を洗脳するじゃないけど、 そんな感じにね
できちゃったりするようになってってるから、うん、結構それはできるんじゃないのかな、人を好きになるってこと で、うん、そこから性的なものだけはちょっと置いとくことになるけど、
うん、
人の家族によってはさ、あこれこそ浅井亮先生の話になりますけど、はい、性欲でもそうですけれど、はい、夏希と佐々木は、
うん、
ちょっとネタバレになっちゃうんだけど、結婚するんですよ、
うんうんうん、
っていうのもやっぱ性的なものは置いといて、
うん、
結婚しますみたいな、
うん、
っていう人たちはいるんじゃないかなみたいな。僕あとそのもう一個最近読んだ本ちょっと言っていいですか、ちょっと脱線しちゃうんですけれど、
ね、めっちゃ脱線するね、
はい、なぎら優先生の、
はい、
何時星のごとく賞を取ってるんですけれど、
はい、
これはちょっとネタバレになっちゃうからあんま言えないんですけれど、はい、ちょっと結婚する人たちがいるんですよ、
うんうんうん、
でやっぱそれって、うん、結婚ってできるじゃんって思っちゃうのよ。
できるじゃん、
愛って何ってまたなっちゃうんですけど、僕も全然愛について語れるようなものは全く何も持ってないし分かんないんですけれど、うんうんうん、そこに好きっていう感情があれば結婚はできちゃうんじゃないかなみたいな、
好きって感情がなくてもできちゃうと思う、
なくてもできちゃうじゃんっていう、うんうん、でそれに伴ってだからそこをこだわる必要ってなくない、あこれちょっと話全然脱線しちゃってるけど大丈夫かな、全然関係ないよね、
うん、全然関係ないね、
うん、だそれ結婚、
うん
なんてしようと思えばできるじゃん、
うん、
ただまあその法律だのなんだのって、うん、同性婚はちょっと認めませんよみたいなのあると思うからそれはまあ置いといてだと思う
んです、ね、だからそれは別に男性じゃなくていいわけじゃん、
あ女性としてね、
女性と結婚すればいいじゃん、
うん、できると思う、だからそれが2人が許すのであればいいんじゃないの、
うん、2人が許すんであればいいと思うよ、
うん、ただ、
うん、でも、
うん、
じゃあ、
うん
なんかまあお互いこの辺で結婚しときましょうかみたいな、
うん、
とりあえず今パートナーもいないし、
うん、
お互い2人で生きていくと楽だから結婚しときましょうかっていうのを、
はい、
なんか合意できてればいいよ、
うん、
でも、
うん、
なんかこうそういう感じじゃないじゃん、特にまあ20代30代前半とかだと
恋愛をやっぱ
恋愛を求めてくるわけじゃん、
うんうん、
いや生理的に受け付けないけどとりあえず結婚しますみたいな、
うん、
2人ってなかなか結婚できないと思うんだよ、なかなか結婚まで至れないと思うんだよね、
うん、それは、うん、やっぱお金の問題だったりとかそういうところに発生するんじゃないの、
うんうんうん、
愛とか、
うん、
好きとか結婚とかっていうところじゃなくて、うん、お金の問題でくっつかない、
うん
じゃないのっていうのも多いんじゃないの、
ああまあお金の問題でくえでもさお金の問題がクリアになったらくっつけるかというと、
うん、
そうじゃないじゃん、
うん、まあそうね、
例えば伊藤さんが女性 が伊藤さんのこと好きですって言ってきて、
うん、
で伊藤さんとしては、うん、結婚しようって言ったら結婚してくれそうな女性なわけですよ、
うん、
でも、
うん、
一人で死ぬのが怖いから結婚してこの人と家族を持とうかなっていう選択肢があった場合、
うんうん、
それって全然心動かないわけでしょ。
動かないね。
うんうんうん、
そう、まあ、僕を例に挙げちゃうとちょっと話が全然合わなくなっちゃうから、うん、僕はもうそう言われたとしても自分に嘘つけないから、
うん、
付き合わないのよ、結婚しないのよってなっちゃうじゃん、うん、それは。
でも例えば1年その子が好きって思い込もうと思ったら好きになれる、
うん、できるんじゃないかな。でそれで結婚しようと思えばできるんじゃないかなって思うのね、
うんうん
うん、それは自分がどこまでその彼女に対していいところを見続けれるかってところだと思うから、
うんうんうん、
それで多分最終的に自分はどっかでも話してるけどやっぱ体の相性ってすごい重要してるから、うんうん、やっぱどうしてもそこがネックになっちゃうと最終的には別れちゃうと思うのね、
うん、
僕は、
うんうん、
でもそれは別に何だろう、男性のゲイ同士であってもそんなに性的に触れ合わなくてもいいっていう人いるじゃん、
うんうんうん、
まあ男性のゲイとかも関係ないかもしれないけれど、うん、っていう人だったらできるんじゃないのかな、結婚しても。だからそれは別に悪いことでもないだろうし、
絶対悪いことないと思う。
そうで、あともう一個ちょっと話変わっちゃうんですけど、
うんうんうんうん、
どっかで言っちゃってるんですけど、これうちの母親から母に言われたことなんですけど、うん、結婚はあの当事者同士だけの話じゃないからねっていうところがあるって言われて、うんうん、必ずその相手方の両親、うん、育ててくれた両親だったりとか、うん、私だったら私の父と母っていうのも必ず関係することになってくるから、うん、そこは踏まえた上で考えなさいよみたいな、結婚しなさいよっていうところあるでしょ。関係ないじゃん、当事者同士じゃ、
うん、
っていうのも分かるんだけれど、うん、どうしてもそこが何だろう、絡んでくるっていうか、何だろう、絡んでくるじゃん、うん、まあ、目をかけないようにするだろうしっていうのがあるから、うん、そこはやっぱ意識はしないといけないのかなとはちょっと思った、
うん、
親たるもの、親族たるものっていうのはちょっと考えないといけないかなと思いましたけど、
ね、そうね。ごめん、ちょっと話を戻していい？
そうですね、私ちょっと拾ってほしかったけ ど、うん、どう違う方向に行き過ぎちゃったから、
うん、いやいや、だからまあそう、僕の経験としてはそうなのよ、うん、結局一人で死ぬのが怖いから、
怖いな、
やっぱり女性と結婚して子供を産んで家庭を築いてっていう方が、
うん、
結局自分として満足いくかもしれないけど、
うん、
って思いながらそうしたいなと思いつつ、どこかのタイミングで、
うん、
切り替えたいなと思ってはいたんだけど、
言ってたね、
うんうん、でもまあゲイであるっていうことを自覚して、
うん、
でゲイとして、まあ、友達ができたりとか、
うん、
そういった仲間内ができて、
うん、
なんとなく楽だし、
うん、
で
嘘つかないし、
うん、それを急にこの段階で30になった段階で卒業して全部切って、
うん、
一のんけとして、
うん、
結婚相手を探して結婚できるかっていうと、うん、それをできる自信がなくなったのね、
うんうん、
だから自分がゲイとしていろいろデビューする前だったら、
うん、
まあなんとなく周りに流されながら、
うん、
結婚して子供産んでみたいなことをしてたかもしれないけど、
うん
うん、
それはなんで結婚したいのかな。
結
婚、あ、その男性と女性、自分がゲイですって生まれました、
うんうんうん、
で女性と結婚したいっていう理由はあれ何なんですか。
子供、やっぱ家族作りたいとか
世間の目
もあるだろうし、家族欲しくない。
家族は欲しいけれど、それも当初から考えてなかったから、
うん、
そこまでは至らないんですよ私は、
うんうんうん、
だからそのプップドゥさんからもらった子供が生まれたら、うん、子供を育てるってことに対してすごい悩んだっていう話をしたと思うんですけど、
うん、
自分の中で全くなかった発想考えだったから、うんうん、すごいうろたえたのね、あ、そういう世界があるのかなってなった時に考えたら全く真っ白だったから、
うん、
どうしようって怯えたのね逆に、
うんうんうん、
だそれって家族 がいることによって、
うん、
何なの、ヤマピーさんにとって家族ができることは何なの、
何なの、
うん、何がすごいメリットって言い方もないけど、
うんうんうん、まあ、一つは何だろう、こう祖先から代々続いてる、
うん、
DNA を次の代に残せるっていうことと、
うんうん
うん、
あ、じゃあそれはもう自分の、うん、なんだろう、精子を使わないといけないってことね。
そう、まあまあ、まあ、
他の養子とかではないってことね。
あ、でもほら名前とかはさ、
あ、つないでいくってことね。
つないでいくってことできるし、
うんうん、それ以外は
あとは
何なの、家族、その何をこだわってんのかな、みんな、みんなってか、そのヤマピーさんが。
僕はでもすごくいい家庭に育って、こういういい家庭っていうか、僕としてはすごくあの両親好きだし、
うんうん、
でなんかこういう家族っていいなって思うけどね。
こういうとは、
自分が子供だった時に両親がいて、
うん、親2人いて、うん、なんとでもできそうじゃない、それって。
何が何が、
男同士でもできそうじゃない、うん、あっていうのがまあ前回の話ですけど、
そうそうそうそうそう、
それではなくて女性じゃないとダメになる理由って何ですか、うん、
その時に男性同士で子育てするっていう発想はなかった、
うん、あ、じゃあ今もしできるよっていう発想があるんだったら別にそんなにこだわりはない、うん、
今はこだわりはないけど、
あ、なるほどね、
うんうんうん、
そうね。なので私もちょっと方向性、結論が出ないですけど、
はい、だから、結局その、孤独を選んだとは思ってるんだけど、
うんうん、え？
そうやって子供ができなくて、まあ、家族っていう絵が描けないわけじゃん、将来像はとりあえずはないっていうところで、
男同士でもないってこと、あ、どういうことだ、孤独って何、孤独いろいろ分かんなくなっちゃったんだけど、孤独って、
うん、
男女子供がいれば孤独じゃないってことじゃないでしょ、男男でも孤独じゃないじゃん、てかノンケの人たちだって最後一人じゃん、うんうん、もしお母さん何結婚して子供が生まれません、うんうん、男と女です、お父さんとお母さんで子供生まれませんでした、うん、でお父さんが先に死んじゃいました、他界しちゃいました、うん、ってなった時に、じゃあ女性は孤独だって思うのかな、まあ孤独と思うけど、思うけれど、うんうんうん、それと何ら変わんないじゃん、
変わんないけど、
うん、だからなぜそこまで家族たるものにこだわる、まあ、
そこにさ子供がいたら孤独じゃないじゃん、
うん、あ、だ子供はやっぱ重要ってことね、
世代が違うからさ、
うんうん、
なんか確率論的には子供って自分たちより長生きするじゃん、
うん、ただその子供が親の面倒なんて見ませんよっていう話になったら別に関係ないわけでしょ、
そう関係ない、
育て方次第っていうのもあるだろうし、
育て方次第だと思う、うん、
なんだろう、自分のことは自分でやってくださいって言って子供がパッて出ていっちゃうかもしれないわけでしょ、
うんうんうん、
ってなったらもう孤独なわけでしょ、
孤独孤独、
あ、な、そんなにこだわる必要あるのかな、家族やっぱり、
え、でもさ、
うん、
それは自分がそう育っちゃったからしゃあないなって思うじゃん、
憧れ、ね、憧れってこと、
憧れだよ、
あ、なるほど、
自分がそう育っちゃった、らしゃあないなって思うじゃん、
なるほど、
でも、
う
ん、すごく死に際に泣いてくれる子供を育てれるかもしれないじゃん、
う
ん、
そうね、そうね、
で、
う
ん、それを夢見ながら、
うん、
あの優しく時には厳しく、うん、きちっと育てていこうって思うわけじゃん、
あ、なるほどね、
うん、
あの僕が子供だったら、うん、道具じゃねえって言っちゃうと思うけど、
でも僕は結構そこは、
うん、
やっぱり親にしてもらったことを考えたら、
うん、
それぐらいしてあげてもおついくるかなって思ってるから、
うん、あ、言ってるね、まあ、山木さんそうだね、
うんうんうん
う
ん、
僕はもうどうしてもなんか最初の時点で自分が同性愛者って生まれたことに対する引け目がとにかく強かったから、
うんうん、
こうなぜ自分がこんな、なんだろう、今怒られますけど、
うん、
その当時はなんで自分だけが男が男を好きっていう、なんだろう、一般的でいう普通じゃない人間 に生まれたんだろうみたいな、自分兄いるんですけど兄はそんなこともないしみたいなこと でこれって誰を恨めばいいのってなった時に親を恨んだのね、
うんうんうん、
まあ、どっかでも言ってますけど、うん、親をとにかく学生時代は何特になんか学校でいじめにあったとかなんか辛い目にあったとかそういうことはあんまなくって、うん、のんけっぽく振る舞って生きてましたけど、ただ自分の中で奥底眠ってるこの同性愛者が好き男が好きっていうものに対しては誰かを恨まないとやっていけなかった学生時代だったから、
うん、
別に親にひどいことも納得されてないし、うん、愛されてただろうし、ただ怒りの矛先はどうしても向けたかったっていう、うんうんうん、だからそれが根強く残ってたから冷たくなったかなみたいな、だから家族に対して、
冷たい人だよね、
本当ですよ、冷酷な女なんですけど、
冷酷な女なんです、
そう、あの、はい、そんなに家族にこだわるのかなっていうのがだから根強く、うん、あって、まあそれは結ばれた方がいいし、うん、家族は必要だし、
うん、
ないよりもあった方がいいしっていうのは当然あるだろうから、
うん、
おっしゃる通りなんですけど、自分の中でそこまでそんなこだわりはないかなみたいな、
うん、でもやっぱ一番そういう意味では孫の顔を見せてあげられない罪悪感が一番大きいかな。だから僕は親を恨んでないし、
うんうん、
もう自分の好みでゲイになってしまってると思ってるから、うん、
あ、なるほどね、
それでなんか自分のせいだと思ってるね。
なるほどね、
うん、
自分の生き方でそうなっちゃったかもしれないしね、うんうんうん、ってことね、どうせ男を好きになっちゃった
からね。そうだから 僕の勝手で孫の顔を見せてあげられないのは、
うん、
すごく自分が悪いことをしてる気がする、
うん、なるほどね、私は全くないからね、
うん、
まあまあちょっと面白い話ですけどね。
いや、
はい、
ってことで、これね答えが出ないので、なかなか難しい話ですし、
はい、
人としてやっぱ伊藤と僕とでもこんだけ感じ方が違うので、
そうだね、まあ、生きてた時間も違うだろうし、ね、うん、でもあると思うんでね、
はい、うん、プッピドゥさんも あまりも悩んでも仕方がないので、
うん、
気楽に聞いていただければありがたいなとは思ってるんですけど、
プッピドゥさん彼氏さんと仲いいからで
も、うん
うん、
だからそこプッピドゥさんもまあね、そうやってどう思ってくださってるかあれですけど、
そうですね、
またね、はい、お話しする機会があればいいななんて思ってますけどね、
はい、もう全然ライトとか関係ないんで、はい、本当に何でもいいので、
テーマに関しては全く何でも大丈夫です。
あ、
はいはい、
あとせっかくお便りいただいたので一個告知だけさせていただきますと、
はい、
お二人が結婚されたことも知らずということで結婚動画上げてますんで、はい、YouTube でぜひ見てください、ね、
はい、はい、結婚って言ってもノルウェーだけでしか通用しない、
はい、そうです、はい、上げてますんで、
ええ、はい、だから日本でどうなんだって言われたら、ね、ただの赤の他人ですっていう、
はい、
はい、
見向きもしませんってなるかもしれないですけどね
かもしれない、
はい、
はい、っていう感じなんです実は、
はい、
はい、ということで、はい、
いつも本当にありがとうございます。
またぜひお待ちしております。
はい、
はい、ということで、
はい、
お便りは以上なんですけど、
うん、
他にもですね、
はい、
Spotify からお便りを頂戴してるんです、
うんうん、ありがとうございます。
お便りっていうか感想をいただいてるんです、
はいはい、
で
何かあります。
その感想がですね、
うん
うん、
やたらない、
ま、同じそう同じところ同じプープビデューさんがお返事いただいているものに対してなんですけど、
み
えこさんっていう方からお便り頂戴してます。
はい、
はい、離婚経験者です、
はい、
正直この間納得したのですが、今まで心もだえるほど人を愛したという経験がありません。なんだか寂しい人間だなと思ってしまいましたということで、
うん、
お便り頂戴してます。
はあ、離婚してるってことは一回は愛したことはあるのかな、ないってことなの。
結婚経験者ってこと
です、ね、あ、だからさっきの話とちょっと類似するのか。
そう、結構ね似た話をしたなと思ったんですけど、
はいはい、
ご結婚されて離婚されてるという経験者なんですね、
うんうん、
でまあお子さんのあるなしっていうのはちょっと存じ上げないんですけど、
うんうん、
まあ人を今まで心もだえるほど人を愛したことがという経験がありませんということで、
私もでも本当に心もだえるほど、うん、まあ今山 P さんと結婚して、まあ、好きですっていうのはあるんですけど、
うん、
また話最初に戻っちゃいますけど、
はい、
生まれた時からそういうゲイで生まれちゃってるから、
うん、
心もだえるほど人を愛することを多分しなかったのね、
うんうん、
あ、この人好きだなって思ってだけど、
うん、
それは絶対言っちゃいけないことだし蓋をしてきたから、
うんうん、
愛することをすごい 拒んだ、
うんうんうん、
生き方をしてたのね、
うん、
で学校の先生見てあかっこいいな好きだなって思うけれどこの愛は伝えちゃいけないっていうので、うん、そのすごい蓋をしてたからなんだろうな逆にそれが反発になって自分の場合は自分をめっちゃ愛したのねしばらくして、まあ、最初は自分もすごい嫌いになってどうにもならないしと思ったんだけれど、うん、とある時になんか自分を愛するようになったのよ
鏡見て私綺麗
そうだからその美恵子さんがどうなのかも分かんないけれど もしかして、うん、そのなんだろうな心もだえるほど人を愛したことないかもしれないけれどその分すごい自分を愛することができてる人なんじゃないかなとも思ったりするのね、
うん、
なんだろう人に対しては別に愛さなくてもいい、まあ、その今アロマティックとかなんかいろいろありますよね誰も愛さないとか宇多田ヒカルさんもそうだし
X-Men アロマティック
何でしたっけ
あの
アセクシャル
アセクシャルとか
そう
ノンバイナリーとか、
ね、ノンバイナリーとか、はい、愛すまではいかないけれどただそういう方でも自分を愛するだけでいいような気もしますけどね、
うん、
あちょっと全然違うかな、うんうん、答えになってないかな、
うん、あの相談でも何でもないのであ
ないけど、うん、なんかなんだろうな僕そうそう相談でも何でもないけれど、
うんうん、
そんなに心もだえるほど人を愛したっていうのって、
うん、
僕も振り返ると、まあ、ヤマピーさんのことは好きですよただ、うんうん、もだえるってなるとそこまでは分かん好きだし、
うん、
もだえるじゃあそこまではちょっと分かんないなっていうような感じだからまあ最初の話になっちゃうけど、
うん、
結婚は誰でもできちゃうっていう感じになっちゃうのかなっていう、
うん、
であとは信じ込ませるかどうかができるかどうかっていうのもあるのかもしれないし、
うん、
この人を心もだえるほど愛そうってなったらまた違う結果が僕は生まれたかもしれないんですけど、
うんうんう
ん、じゃないからね、まあ、しかも寂しい人間ではないですよね、
うん、
なんかそれは分かんないけど
でもそれはでも感想で
そうね、美恵子さんが寂しいなって思ってもらっちゃったのは、うんうん、本当申し訳ございませんっていうところなんですよ私は、
うんうん、
でもその分誰かをなんか自分を愛すのか犬を愛すのか、
うん、
動物をめでるのかっていうのが長けてる可能性もあるしね
はいあの若干そっけない話をします
やめてよ怖いよ
若干そっけない話をします、はい、っていうか僕は、
うん、
その Fall in Love っていうじゃない日本語で
恋に落ちる
恋に落ちる Love is Blind とか言ったりするじゃん
いますね
でこういう状況になるのって、
うん、
あの病気なんですよ
はいはいはい
あのほらまた勝さんの話に戻っちゃうけどさ、
うん、
恋の病を治すためにみたいなさ、
うん、
なんか絵があったりしたじゃん
絵が
絵
はいそうですね
絵があったりしたじゃん、
うん、
だからそういうのと同じで、
うん
まあ、恋の病って、
うん、
まあなんだろうな
恋患いって言いますからね、
うん、あの病気じゃないけど
昔は病気って思われてましたからね、
うんうん、病気みたいなもんだと思いますで、うん、実際に多分、うん、その脳内麻薬
私の言い聞かせると一緒だよね
うん、ちょっと違うんだけど
それとは違う、
うん、興奮する脳内麻薬のその
出方脳内アンジェとは違う
違う、
はい、
違います
違います、はい
うん、出方による作用だと思うので
ドーパミン
かドーパミンとかそうそうそうそう、
ね、
そういうものの作用だと思うので、うん、それの経験があるっていうのは、
うん、
例えば、
うん
ね、男で言うと、
うん、
男で言うと、うん、無精をしたことがあるとかないとか無精めっちゃすごい気持ちいいっていう人いるじゃん、
うん、
じゃあ無精してみたいなと思ったりするけど
発音がおかしいけどね無精ですけどね
あ無精じゃないの
無精え夜
無精
出しちゃうことでしょ
そう
無精ですよ
無精
無精ってなんか中華料理の名前じゃない
嘘
ヤムチャーみたいな感じになってない
ちょっと待ってでもまあそうなんですそうなんです
よあでもごめんなさい
無精の話です、
うん、無精の話がもう一回言ってください
無精をした人としてない人っているじゃん、
うん、
でした人の話とか聞くと、
うん、
もうすごい気持ちよかったよっていう人 いるじゃん、
うんうん、
でやったことない自分としては、うん、ちょっと寂しい気持ちになるじゃん、
うん、あの寂しいってこと？
そう、それと似たような感じなのかなと思って。
全然違います。
一緒ですよ。
あ、本当？そう私ちょっと無制したことが一回ありますけれど、
はい、
結局だから言い聞かせなんじゃないの？
何何何何？
あの、あ、気持ちいいっていう風に思える、
うん、
それって無制に関わらず、うん、G 行為もそうだと思うんですけれど、うんうんうん、自分が気持ちよくなろう、分かんない、ごめんなさい、そういうじゃない人もいるかもしれないけど、うんうんうん、気持ちよくなろうっていうものが心の作用が大きいじゃん、
うんうんうん、
エッチって、
うん、
だそこがどこまで自分の中で精神集中なのか、
うん、
できるかどうかによって気持ちよさって変わってくるでしょ、
うん、
だからちょっと寂しいにはちょっとつながらないんですけれど、うん、言い聞かせなんじゃないの、世の中思い込みなんじゃないの、だから寂しい、
そう、いや、いやと、
うん、
かもしれない。でもその気持ちいいかどうかが問題じゃなくて、うん、例えば富士山に登ってないのに、
うん、
交通事故にあって、
うん、
車椅子生活になりました、あ、富士山に登れなかったな、寂しいなって思うじゃん。
え、そう、
結局、
うん、
その経験をしてないことに対して、
うんうん、
やっぱちょっと自分は経験しないんだって思うと寂しいっていう寂しさなんだろうなとは思うんだけど、
はいはいはい、
でも人の恋愛って、
うん、
どう、自分の恋愛がどれぐらいどうなのかっていうのは、なかなか人に伝えられないものもあるし、
うん、
で、小説とかドラマみたいな恋愛って、
うん、
なかなかないから、
うん、
実はそんななんか、
うん、
身も心ももだえるような恋愛してる人っていないし、
あの、そうね、
もっと打算的に結婚されてもいいと思うし、
うん、
まあ、あの、美咲さんが、美恵子さんが、
うん、
打算的などうかはちょっと知らないですけど、
うん、それはちょっと分かんないけどね、
うんうん、全然なんかその自分は経験してない、でも他の人はみんな経験してるんだろうなと思うから、
うん、
寂しくなっちゃうんだろう
けど、比較すると寂しいよね、
うん、
誰かがいるとね、
うん
うん、
でも実は恋愛って人それぞれで、
うん、そうね、
でなんかそんなにキャーキャー言って盛り上がってすごいキャッキャー恋愛してる人が周りにひょっとしたらいたのかもしれないけど、
うん、
実はそうでもない、
大体隣の芝生青いらしいよ、
言いたいだけっていう女子高生
とかも
多いからね、
うん、ああそうなのかもね、分かんないけど、うん、まあその前回も話してますけど、だ友達がいることによって自分は寂しくなることがあるんで、うん、むしろ友達を切るんですけど、
うん、
だから寂しいって思うのはもしかして誰かがいるから、あの人がこうだから自分は寂しいって思っちゃうのかなって、うん、だからそれがうちの話を聞いて寂しいと思ったのは、本当申し訳ないなって思ったのが一個あったっていうのは言いたいなと思って、
今そんな伊藤さんが身も、心ももだえるような恋愛をしてないということなんで、
うん、
僕もしてやるかと思いました。
ありました、
あった、
どれ、もだえるってなんだろう、それって、あ、西野カナが震えたやつと一緒、
うん、そうそうそうそう、
あれって本当にあるのかな、震える、
あるあるあるある、
あるのかな、
もうなんかあの気がついたら、
うん、
その人の玄関で待ってるみたいな、
ストーカーです、僕だったらもう110番しますよ、
うん、
お縄になりますよそれ、
うんうんうん、
ちょっと一見へこんじゃった
そんな感じですよ、
うん、そうだから、あ、相思相愛じゃないと難しいですね、
相思相愛じゃない
と、じゃないとな、お縄になっちゃいますからね、うん、であともう一個ちょっと話一気に戻りますけれど、
はい、
ヤマピーさんがさっき言ってました、
うん、
あの富士山の話あるじゃないですか、
うんうん、
伸びたかったけど足怪我しちゃったみたいなあるじゃないですか、うんうん、でも僕その考え方で言うと、
うん、
あ、残念だな、寂しいなって思わないのよ絶対、
うんうん、
っていうのは生き延びるただけでラッキーと思うタイプなんね、
うんう
ん
うん、
超楽なアホなタイプだからさ、
うんうん、
あ、富士山登れなかった残念だなって思わなくてむしろなんか足だけでラッキーって思っちゃうのね、くだらないから自分が、うんうんうん、だから そういう考えってあんまないなってさっきはちょっと思いました。
はい、
はい、ごめんなさい全然関係なかったです。ごめんなさい、美恵子さん本当ごめんなさいっていうところだけ、
はい、
お伝えしたかったって
ことで、あの全く美恵子さんの参考にもならないんですけれども、
はい、
はい、あの
言いたいことだけ言った感じですか、
うん、
すいません
そうね、言いたいこと言っただけだね、
はい、
でもあの僕らとしてはすごく嬉しかったです。例えば、まあ、なんかこうゲイの人たちはもちろん聞いてくださってすごい嬉しいんだけど、うん、まあその幅広い方が聞いてくださってるっていうのが、
そうね、
分かったのがすごく、
離婚された方が聞いてくださるとか本当にありがたいですよね、うん、人生の大先輩ってことですもんね。
大先輩かどうか分かんないけど、
まあ、そんで僕は、うん、なんか自分が経験したことないことをしてる人はもう本当尊敬なのね、
うんうんうん、
できないだろうし
って、そうそうそう、経験してないことを経験してるっていうのは
すごい
すごいなと思って、いろいろまたお話をお伺いできたらいいなと思って、
それはねすごい、うんうん、憧れなん
だ思います、ね、はい、
はい、
ということで
美恵子さんありがとうございました。
ありがとうございました。あとですね、
はい、
はい、ツイッターから、
はい、
お便りを頂戴してます。これまた同じ話、そしてバトン渡されたの回、
これ結構皆さん聞いていただいてるんですよね。
ね、嬉しいね、
ありがとうございます、うん、
やっぱでもゲイの子育てとかその結婚とかって、
うん、
やっぱちょっと将来不安なところをついたんだと思うよ、
うん、あ、なるほどね、
うん、話題として
だからみんな興味があるのかな、うん、っていうことを掘り返させていただくと、
うん、
本当にプップピドゥさんありがとうございます。
ありがとうございました。
もう一回ちょっとお伝えしたい、
はい、
あでお便りでしたっけ、ね、あツイッター
ツイッターから、
はい、
で子供に対しての責任とかより自分の価値観とか自身が許容できない精神的問題とかお話ししてくださってるのをすごく思うところありました。自分の子供、他人の子供、障害、孤児の保護、遺伝子残したいって思うのすごいな、私は残したくないなとかね、
一生、
うん、だからこういうのって僕らすごく、なんだろうな、こういうのがスタンダードですよっていうところがないじゃん。
ないね、
結婚をするのがスタンダードとかっていうのもないし、
ないね、
子供を産むのがスタンダードっていうのもないから、うん、すごく価値観がさ、
うん、
まだ定まっ、わけですよ。
そうだね、
うん、
いろんな人の意見がこれもあるだろうなって、
価値観がすごい多様で、
うん、
だからすごいなんかこう何もないところから制度を作っていく、そして価値観を築いていくっていうことになると思うんで、うん、うん、まあどうなるのかな、楽しみだなっていうか、その今のいろんなそういう価値観を保ったまんま、
うん、
あの制度が作られればいいなと思ったりするけど
ね。ちょっと一瞬脱線するんで、うん、ちょっと切ってもらっても大丈夫なんですけれど、
はい、
これどっかでも話してますけど、
うん、
その日本、まあ、ノルウェーで同性婚も認められましたみたいな感じで言う、うんうんうん、あるんですけれど、
うん、
日本はまだ認められてませんみたいなあって、
うんうんうん、
まあそんなこと言ってたら遅いのよっていうのがあって、
うん、
あのもっとやらないといけないこと、悩みがいっぱいあるわけ、多様性だし、
うんうん、
こういうところね、子育てだったりとか、
うんうん、
まあその遺伝子だ、何障害だったり何だったりっていろんな問題がこうあるから、
うんうん、
いろんな問題をどんどんどんどん解決していかないといけないんじゃないかなって思うのね、
うんうんうん、
っていうのがあるから、
うん、
なんか同性婚とかはまあひとまず早く進めた方がいいんじゃないのって思っちゃうんだよね。
うんうんうん、
だからさっきの制度の話ですけれど、うん、このまだなんだろう、その子育て、日本人において日本人においてって言い方炎上しちゃうんですけど、言っちゃうんですけど、でも子育てっていうのがまだそんなに浸透してないじゃないですか、あの同性愛者に対して、
うんうんうん、
だからこれってまた次の課題として出てくるわけですよ。もし同性婚認めました、
いい、認めたらね、
認めたらねってなった時に、うん、次じゃ子育てどうしますみたいな。でそれに関してもまだみんな、まあ、海外でもそうだろうけど、
うん、
そんなに経験値がある人たちもいないだろうし、どういう結果が生まれるかどうかも分かんないだろうし、まあ、初めてのことって怖いのは分かるけど、
うん、
いろんな問題がまだ片付けていかないといけないことが大量にあるから、
うん、
これ多分なんかね、スピードの話をしてます今私。
はい、分かりました、ありがとうございます、
はい、
あの逆にすごく意地悪な言い方をすると、う
ん、はい、
だから 認めない方がいいんじゃないの。
心配なんでしょうね。まあそれもね、うん、そういういろんなことがやらないといけないことが増えちゃうから、
うん、
まあ、そういうのはやりたくないっていう気持ちもわからなくもないのね、
うんうん、
時間かかるだろうしみたいなところがあるのかもしれないけれど、
やらしい言い方をすると
他の国で成功例をもうちょっと出してからやりたいっていう気持ちもわからなくもないなともちょっと思ったね、
うん、やらしい言い方をすると、
うん、
あの恋愛するのは自由なんで、
うん、
別にそこに制限はないですと、
うん、
で結婚をするかどうかは別に恋愛するかどうかとは別次元の話なんで、
うんうんう
ん、男女です、
はい
はい、そこに何か問題ありますかっていう感じにはなるんだろうね、
うん、まあ、それはいいんです。その後の今私を議論しているのは子供なんですね、はい、
うんうんうん、
で結局、まあ、恋愛だのなんだのとか、まあ、ひとまず置いといてです、まあ、そこはもうどうせこう、うんうん、まあ、ひとまず進めてもらいたいですけど、ひとまず置いといてです、
うん、
でそれよりも今とにかく少子化じゃないですか、うん、とかあともう移民は受け入れたくないとかっていうところを言ってるじゃないですか、
うん、
だから何をこうなんだろう気づいていかないといけないかっていうところなんですけれど、うんうんうん、いろんなものでやっぱり人は育てないといけないんですよ、
はいはいはい、
ってなった時にどの道を通るのみたいな、じゃあもうどうせこう認めませんわ、あの移民認めませんわってなったら、うんうん、日本もう高齢者だけになっちゃうじゃん。そうしたらプラン75を出しますよ映画で
作りますよ。懐かしいね
っていうことになるんですよ。はいはい、まあ、映画でちょっと話してる機会があるので聞いてもらいたいんですけど、
はいはい、
その、うん、やっぱどうしても親を殺したくないわけでしょみんな、
うん、
プラン75は許せないでしょ、
うん、
プラン75っていうのはごめんなさいアマプラの映画で見てくださいっていうところなんですけど、
うん、
それは嫌なわけですよ、
うんうんうん、
自分の親を殺したくないしってなって、はいはい、じゃあ子供は自分たちの男性と女性だけで生まれた子供たちだけで育てていきましょうみたいな、うんうん、そんなんじゃ子供の何税金どんだけ重くなるのよみたいな話になるわけでしょ、
うん、
親が大量に育っておじいちゃんおばあちゃんになってってなった時にってなります、
うん、
じゃあちょっと移民をちょっと入れてもうちょっと労働力を増やしましょう子供増やしていきましょうみたいなことはしたいってなったとしても、うんうん、移民なんて危ないから入れたくないって話になるわけでしょ、
うん、
ってなったらもうどんどんどんどんさちょっともう今の現状あなたたちのことは分かりますけど将来の子供たちのこと考えた方がいいんじゃないのって思っちゃうじゃん、
うんうん
うん、でしょってなった時に、
うん、
何子供をどの道を通るかだよね。どこを妥協するかだと思うんですけど。
なるほど。
そうすると、うん、まあ同性婚を認めましょう。で同性愛同性の子たちの子供たちを育てるのも許しましょう。許すって言い方もおかしいんですけど、ありでしょうっていうふうにすれば、うん、少し何子供たちを育つわけですよ。
でも産めないわけじゃない。
だからそれをこう受け入れるような体制を作るとか、
うんうんうん、
方法を取るっていう幅を広げるっていうことです、うんうん、少しでも子供を育てる機会を増やすっていうところの今話をしたいんです。
なるほどね、
うん、
なんかすごくこれ倫理観に関わってくると思うんだけど、
はい、
うーん難しいな。難しくないけど、あ、難しい、実際
難しいんですけ
ど、うん、そう、子供は必要です。
必要なんです。
うん、でもそのなんで必要かというと、
うん、
自分たちを養ってもらうために必要なわけでしょう。
あ、ってなるから、うん、プラン75を選ぶべきってことでしょ。
なので、そう、プラン75っていうのもあるよね。
もう早めに死にましょう、75歳になったら死にましょう、
ね、75歳になったら死にましょう、
うん、子供たちを困らせないためにね、うん、ってことね、うん、まあ、その道を通るか、うん、じゃあそしたら、
うん、なんかそれってさ、自分のエゴじゃない？自分たちのために税金を抑えめてもらう必要があるから子供は増やしていかなきゃいけない、
うんうんうん、
し、
うん、
日本を、経済大国にしていかなきゃいけないっていうのは、
うん、
なんかまあエゴな気がするのよ。
でもその最初の話に戻りますけど、ヤマピーさんは子供を家族たるものを作りたいって話してたじゃないですか、
うんうんうん、
それはエゴですよ。
エゴエゴエゴ。
エゴもどこまで許すの？結局エゴって自分が決めるわけでしょ、
うんうんうん、
他人から あいつエゴだなんてじゃないでしょ、
うんうんうん、
自分の中のエゴでしょ。
自分の中のエゴ
だからやろうと思えば自分でどんどんエゴはどんどんどんどん広げれるじゃん、
うんうんうん、
じゃない、
うん、でもほら倫理観、例えば、うん、それで子供を作ってくれたら 1000万あげますみたいな制度にして、
うん、
で、さらに国に引き、
うん、
国が引き取れば、
うん、
1000万払えますみたいな。
国が引き取るってどういうこと？
もう子育て1000万もらってもできないってなったらさ、
あ、はいはいはい、
もう国が引き取ります、
うん、
で1000万をお預けします、
うん、
でそれで預かった子供を、うん、今度5000万で、
うん、
子供のいない夫婦に下ろします、
うん、
ってやったら国としてはさ、
うん、
またそこで税金取れるじゃん、
うん、ああ5000万を払ってもらうってことね。
そう、
夫婦にね。
夫婦に。
あ、なるほどなるほど。国が払うわけじゃない。
国が払うわけじゃない。
あ、なるほど。
国としては5000万払ってもらって、
うん、
2000万産んだ親には払って、うん、3000万ぐらいの税金になって、
うん、
さらに5000万払った親は、
うん、
子育てでお金もかける。
なるほど。あ、だから人をお金で判断するから倫理観っていう話が出るわけですね。
そうそうそう。
あ、面白い話ですよ。難しいですね。
難しい。
あなたのお金は、あなたは5000万っていうこと言われてるようなもんだからね、
うん、
結構まあショックっちゃショックだよね。
人身売買に近い話になってくるから。
あ、なるほどね。
うん、
奥深い話になっちゃいますよね。
そう。
あ、でもその手はあるかなってことね、
うんうんうん、
なるほど。
でもこの、うん、この議論は、
うん、
その代理母出産とかでもすごくあって、
うん、
まあ、人身売買というか母親の体を、
うんう
ん、なんかお金で買ってんじゃないかみたいな話ってあるのね、
うんうん、あ、なるほどね、
うん、
あ、だからまあ倫理観っていうところね。
でももともとさ、
うんうん、
労働の対価としてお金をもらってるってことはさ、
うん、
自分を売って金に変えてるわけじゃない、
うんうんうん、
だからそのどこまでが許せる範囲でどこまでが許せない範囲かっていうのは、
うん、
すごく人の価値観によって変わるし、
うんうん、
時代とか文化によって変わってくるとは思う、
うんうんうん、そうね、
でこれをさ結婚の話に落とすと、
うん、
もうこれも文化によって違うから、
うん、
そのノルウェーが進んでて日本が進んでないって話じゃないんじゃないっていう話も分からんではない。
なるほどね、
うん、ということで、
うん、
まあ僕らはゲイとしては、
うん、
ゲイ同士で結婚できたらいいなとは思うけど、
うんうん、
それが今の日本が遅れてるからできないのか、
うん、
進んで遅れてなくて別の方向に行ってるから、
うん、
できない
の
かっていうのは分かんない
から、分かんないから変なこと言わない方が良かったですね、うん、ごめんなさい、
そうですね、いろいろ分かんなくなるんだけど、
そうね、そうね、
でこれは答えは出せないので、
うん、
ぜひ皆さんいろいろ考えて、
うん、
僕らに僕はこう思いますよって教えていただけるとすごくいいな。
あともう一個話したことある。
え、何何何、
もうちょっと終わろうとしますよね、もう時間ですよね、はい、ちょっと一個だけ、はい、その最近よくあるんですけど、あ、そうですよね、うん、最近よくあるこう、うん、子供を殺すってあれ何なんですか。
あ、ぶっこんできたね、
うん、あれ何なの。親が自分の子を殺すっていうのがあるじゃん最近。
ありますあります、ニュースで。あります。
あれどういう神経なのかしら。
あれでもね結構普通なんです。
あ、普通、
普通です。
普通って何なの。むしろ
例えば象も出産した後に自分を苦しめた子供を殺そうとするし、
あ、っていうのは言うね、
うんうん、虎も谷に突き落とすっていう、
育てるっていうね、そういう、
はいはいはい、
あ、そういう、じゃあ教育なのかな。
子供を愛さなきゃいけないとか守りたいって思うのは、
うん、
ひょっとしたら、
うん、
そう思わされてるだけで、
うん、
そういう社会があるだけで、
うん、
本能としてはそうじゃないのかもしれない。
難しい話になってきたわ。それ24レベルの話、
24歳ってこと。
ああ、ごめんなさい、本の話しちゃいました
、うん、ね、ちょっとよくわからないので、これね本当わかんないのよ。
そうね、なんで子供殺すんだろうなって思ったりするんですけど、うん、虐待する人も何なんだろうなと思ったりするんですけど、
うん、思うけど、それは僕らとしては子供っていうのは大切で可愛いものだっていう価値観で、
うん、
毒されて、その価値観に毒されてるから
でしょ。あ、なるほどね、子供は可愛いものだって、うん、あ、僕ちょっとそれで言うとちょっとだけ話しますね、うん、飛行機に乗ってました、はい、後ろの子、うん、座ってた子たちが、
うん、
アドベンチャーファミリーだったのね。めっちゃうるさかったのね、
うんうんうんうん、
あ、めっちゃうるさいなって思ったんだけれど、うん、子供たるものそういうもんなんだなって思ったら、
うん、
急になんか可愛くなったのよ、
うん、
まあ子供、飛行機 飛ぶ瞬間ってキャーっていうのね、
うんうんうん、
やっぱその心って重要だなってもの、それを殺しちゃいけないと思ったの。なんかその感性って大人になるにつれてなくなる寂しいものだから、
うんうん、
その子をそのままギャーって言わせる親は正解だと思ったの。むしろこれは多分イラってくる人たちはいるから、それで虐待しちゃうんだなと思って、
うんうんう
ん、ごめんなさい、虐待の話でした。
そうね、うん、はい、
ちょっとごめんなさい、まとまりないんですけど、
いろいろ考えました。いろいろ考えているんですけど、
はい、
答えは出ません、
はい、絶対出ない、
多分答えは出ないんだけど、うん、でも聞いてくださった皆さんがどう思うかっていうのはシェアしてもらえるとすごく嬉しいなと思うんです。
そうですね、
はい、
教えてもらいたいです、
は
い、
ですね、
はい
はい、
ありがとうございました。
おゆがつインノーウェイ、
はい、ここまで、お聞きくださってどうもありがとうございます、ご感想ご質問、今後取り上げてほしいトピックなどはハッシュタグおじかつでツイッターの投稿、 DM、 YouTube のコメント、概要欄に記載のご感想フォームなどでご連絡お待ちしています。ということでいいですかね。はい、それではこの辺でバイバーイ。 バイバーイ。